本帳は使徒言行録の7章に入りますが、1回につき1章ずつ上げているわけで、イースターの時入りましたので、ちょっと遅くなってしまったんですが、今日は使徒言行録の7章 でこの章はエルサレムのユダヤ人議会、サンヘドリンっていうね、ユダヤ人議会のステファノのその議会の中での出来事、そしてそれに対してステファノの弁明と、さらには殉教したその様子が7章に挙げられているわけです。で、ここに7章の最後の58節に初めてサウルという人物が登場してきます。後の使徒パウロのことです。ちょっとこの、サウロが入ってくるわけですね。そしてこのなお、このステファノの裁判は中断されて、石打ちの刑みたいに入っていくんですね。ちょっとこういうこともあるんだなということを考えさせられます。石打ちの事件が起きました。どうしてこの石打ちの刑になったのか、そのことをやはり最初に少し見てみなきゃいけないと思うんですね。で、それが57章の57節をちょっと見ると、人々は大声で叫びながら耳を手で塞ぎ、ステファノをめがけて一斉に襲いかかり、都の外に引きずり出して石を投げ始めた。証人たちは自分の着ているものをサウルという若者の足元に置いた。パウロ、後のパウロですけど、この使徒言行録の中心人物です。で、この時は、非常にこのパウロは、迫害、キリスト信者を迫害している立場にあるものですね。で、この証人たちは自分の着ているものをサウロという若者の足元に置いたという、自分の着ているものをなんでこのサウロの足元に置いたのかなって不思議に思います。いろいろ調べてみたんですけど、全部わからないって、どうして置いたのかわからないっていう、そういうふうなんですね。だからわからないんです。まずここで裁判が中断した。人々はなんで大声で耳を手で塞いだんでしょうか。そして一斉に襲いかかるということはなぜそのように起こったのか。耳を手で塞ぐっていうのはもう聞きたくないっていう、そういうふうな状態です。よっぽど彼らの肝に触った、ここで、説教してるんですね。ステファロは説教してるんですね。よっぽど気になることを言ったわけですね。しかしステファノは聖霊に満ち満ちていた人ですから、決して自分の思いで語ったんでないんですね。神様が語れということを言ったに違いありません。旧約の預言者たちは神様に命令されて相手の顔色を見ながら言うんではなくて、神様に語れと言われたときは、語るわけです。そして多くの血が流されて、殉教していきました。新約時代に入って、まず最初の殉教者がこのステファノなんです。彼らが耳を塞ぐ、しかし塞ぐか塞でも、塞ぐは塞ぐ前が、不作前が、今この時ステファノが語らなければならないことをこのチャンスに語りました。なぜならば、この今日読みました7章のところの1節を見てください。1節に大祭司が訴えの通りかとこのステファノに聞いてるんです。ステファノはここで大祭司よりの弁明ですね、これでいいのかって大祭司がステファノに聞いたわけですから、このチャンスをもらったわけです。これじゃダメだとか、これでこのままでいいとかっていう、そういうふうなチャンスをもらったんですね。訴えの通りか。 ってこういうふうにして大祭司が言うわけですから。そしたら、ステファノは、弁明というよりも、この時とばかり、この旧約聖書のアブラハムから始まり、イスラエルの、旧約聖書はイスラエルの歴史が書いてます。そうすると、アブラハムから始まり、イスラエルの歴史を語って、旧上司に基づいた大説教を、語っていくわけです。そこで、なんで人々がこんなにも怒り狂ってしまったのか。そのことが、この怒りの原因となるものが47節のところから書いてるんですね。で、この47節のところを見ますと、こういうふうにして書いてあります。神のために家を建てたのはソロモンでした。けれども、意図高き方は人の手で作ったようなものにはお住みになりません。これは預言者も言っている通りです。主は言われる。天は私の王座。地は私の足台。お前たちは私にそんな家を建ててくれるというのか。私の移行場所はどこにあるのか。これらはすべて私の手が作ったものではないか。かたくなで心と耳に割礼を受けていない人たち、あなた方はいつも聖霊に逆らっています。あなたもそうしているのです。あなた方の先祖が逆らったように、あなた方もそうしているのです。一体あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が一人でもいたでしょうか。彼らは正しい方が来られることを預言した人々を殺しました。そして今やあなた方がその方を裏切る者を殺す者となった。天使たちを通して律法を受けた者なのにそれを守りませんでした。そして人々はこれを聞いて激しく怒り、ステファノに向かって恥知りをしたって54節。ですね。で、ここでわかるようにね、恥知りをしてまで怒る、ここでの原因が2つ挙げられてるんです。今、このまとめた中で2つ挙げられているというのは何かと言いますと、それは、ここでの、怒る原因は、聖なる場所ということですね。神殿のことを言ってるんですけども、聖なる場所と立法の問題をここで、それが原因になってるんです。要するにステファノは、神殿と立法を冒涜したっていうことで、それが原因になってるんです。で、このことは最高法院の席についていたものは、この本当に、ステファノは旧約の歴史を通してそのことを挙げていくんですが、しかし喋ってるときは聞いてる人たちは腹が煮くり返るようにして聞いてるんですが、ステファノは本当に天使のような顔をしてそこでいるんですね。それがまたなお憎らしくこう見てるんです。それで、ステファノは、皆さん、兄弟の皆さん、父である皆さん、聞いてくださいって言って、聖なる場所と神殿の、理解の仕方をここで語っていくんですね。で、彼らにとっては信仰の中心となる神殿ですから、それから、これ、立法も神殿です。立法もすごく大事なことですから、神殿についてユダヤ人の考えに誤りがあるっていうことをはっきりと、ステファノはここで語るんです。それがまず、皆さんが怒りまくって、石打ちの刑にまですることになってしまったんですね。それで、一つ、ここで、ステファノの神殿に対する見解ですね、聖なるところということについてちょっと短く話しますと、まず栄光の神が 私たちの祖アブラハムに最初に現れたのは聖地パレスチナでもなければもちろん神殿でもなく異教の地メソポタミアであったっていうようなことをここで言うんですね。でこの神様は土地とか場所とかに束縛されるお方ではないっていうことを言ってるわけです。ユダヤ人たちは神殿に非常に執着していました。そこにしか神様がおられないっていうふうにこういうふうにして主張してるわけですね。それをこのステファノは神様はそのところにだけおられるわけではないと。その神様は土地とか場所とかに束縛されるお方ではない。どこにでも存在しどこにでもご自分を表すことができるお方なんだ。そのような神様でありますから、このアブラハムから四代目のヨセフがこの兄たちによってエジプトに売り飛ばされていった時も主は共におられたと。で、艱難から彼を救い出してくださったってヨセフのことを用いるんです。で、この神様はこのモーセがエジプトにエジプトにいられなくなってミディアンに逃れてから40年後、シナイ山の荒野で、芝の森のこの子の中に神様は現れた。そして私はあなたの先祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神であると声をかけられた。そこは人の手で作った神殿でも何でもない、寂しい荒野である。あなたの立っているところは聖なる地であると神様が言われた。ということで、イスラエル人は、この人が荒野の集会において命の言葉を、生ける御言葉を、授けられたんだっていうふうな、こうした、長い、ステファノは長いその、イスラエルの歴史を語る中で、神殿も幕屋もない頃のクソたちの経験を例にとって引用しながら、神様は決して一つの場所に拘束されるお方ではないんだということをはっきりとここで弁明したわけです。そしてなおかつはっきりしたのは、ソロモンが、ダビデじゃなくてソロモンが神殿を建てた。そのソロモンが神殿を建てた時の神殿奉献式の時の祈りをここで意識しているんじゃないかと思うんですね。そこで私の建てたこの都にはあなたはお住みになりませんって、ソロモン自身が自分が建てた神殿なのに神様はこの神殿にはお住みになりませんというその祈りをしたと。それを取り出して言ってるわけです。そしたらステファノは本当にこの、そういうふうなとどめを刺すような、言葉を言ってしまったもので、本当に、この、そこにいたユダヤ人たちがもう腹を立ててしまったわけですね。この神様は一つの建物の中に閉じ込めて、そこにしか神様はいないかのように振る舞っている彼らに対して、はっきりと、この弁明したわけですから、それでもう本当に、見繰り返してしまったわけですね。で、それが神殿の問題。さらにはもう一つここで指摘してるんですね。それは立法の問題なんです。で、同じようにイスラエルの歴史を変えてみるときに、立法に逆らっているという、そのことを、自分たち自身が立法が持っていないのではないかって、こう、逆に詰め寄るわけですね。そしてそれはどこから詰め寄るかというと、ヨセフ物語から端を走っていくわけですね。族長たちはヨセフを狙んで彼をエジプトに売り飛ばした。それはちょうどサンヘドリンが妬みからイエスをピラトに引き渡したと同じだっていう、そのイエス様のことも取り出して語ってるんです。あるいは人たちを捕らえたのは妬みに燃えて捕らえた。神の人を亡き者にしようとする動機は昔も今も変わりないじゃないかっていうようなことを言います。 そしてその異様セフのことを取り出してから最後にモーセを取り出します。モーセがシナイ山で神と出会っていた40日間の間に、民たちはアロンに私たちをエジプトの地から導き出したモーセはどうなってしまったのか、それで待ちきれなくて金の格子を作って偶像崇拝をした、そのことを取り上げました。自分たちの指導者が留守しているときに彼らは心もとさを感じて、拝む対象を目に見える形の金の像を作ってしまった。そこでモーセが山から降りてきたとき、彼らは彼らの手で作ったものを楽しんでいるわけです。そこで意図高き方は手で作った家にはお住みになりませんというようなことを関連づけています。つまり人の手で作ったエルサレム神殿を絶対視してこれにこだわり続けている人たちは、彼らの手で作ったものを楽しんでいた先祖と変わらないということですね。そしてだから堅くなで心と耳に割礼を受けていない人たちであると、あなた方は先祖たちと同様にいつも聖霊に逆らっているということで、ステファノは結論付けました。そして旧約の解放者であったモーセを拒んだように、先祖たちが預言者をずっと迫害してきた。今はあなた方がこの正しい方、すなわちキリストを裏切る者、これは殺す者となってしまいました。こういう中で裁判は中断されました。そして連れ出されて石で撃ち殺されることになります。で、その時の様子が55節、56節にあるわけですね。ステファノは聖霊に満たされ天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見て、天が開いて人の子が神の右に立っているのが見えると、こういうふうにして言ったわけです。それでこのステファノという人は非常に選ばれた7人の中のね、あれですね、非常に貧しい未亡人の食卓の世話をしたり、いろいろそういうふうな働きのために七人の筆頭に立てられて、また本当に力ある伝道者でもあって学識のある人でしたね。で、知恵と精霊とに満ちて語る人でした。だからいろいろな学派の律法学者にとっては太刀打ちのできない相手であったわけです。彼は言葉の人であっただけではなくて霊の人であって、ユダヤ人はこういう人物が出てくると本当に対応に困惑してしまうわけです。だから伝統的な規範で判断することが困難であるわけですから、ともかくこんな人は難癖をつけて早く見つけ出して葬り去りたいわけです。ステファノもその一人だったわけですね。そこでステファノは、ここにはっきりとこのステファノという人のことに書いてあるんですが、神を見る人でした。この人は神を見る人。聖霊に満たされて天を見つめていると、神の栄光が現れ、イエスが神の右に立っておられるのが見えた。イエス・キリストは私たちにもマタイの5章8節で、心の清い人たちは幸いである。彼らは神を見るであろう。とこういうふうに言われました。これはステファノだけではなくて私たちにも言われている言葉であるわけです。少なくともキリスト者は神を見ることができるわけです。それは肉の目で神を見るというのではなくて、心の目で主の十字架の恵みをいただいている者は 御言葉によって主と出会って、そして歩むことができることが許されているわけです。心の清い人たちは幸いである。彼らは神を見るであろう。ステファノはここでイエス・キリストが神の右に立っておられるのが見える。神の右っていうのは、父なる神からキリストに支配の全権が渡されたことを象徴するお言葉です。神の右は常に座した王という位置を表します。ところが、このステファノに示されたのは座した王イエスではなくて、神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見た、とあるわけです。イエス様は立っておられる姿でここにあるんですね。つまりステファノの再起の、いよいよ死が近づいた再起の時がこの近づいています。ステファノがいよいよ、主イエスよ、私の霊をお受けくださいと言おうとしているのに先立って、イエス様は座しておられない。座ってなんかいられない。ステファノが今死んでしまうわけですからね。イエス様は右に座しているというのでなくて、ステファノの再起の時が、再起の時が近づく前に先立って、主が立ち上がられて、あるいはステファノを出迎えるために立ち上がられたのではないでしょうか。本当に立っておられるイエス。慰めに満ちたお姿です。イエス様は立ち上がって出迎えてくださる。そのようなお姿をステファノは見ました。それは私たちに残してくださった素晴らしいお言葉です。そこにはステファノはいよいよという時に、イエスよ、主イエスよ、私の霊をお受けくださいと言いました。この言葉は、主イエス様は、主イエス様ご自身が十字架におかかりになる前に言われたお言葉です。これに習ったわけです。人々が石を投げつけている間、ステファノは主に呼びかけて二つのことを祈りました。一つは、主イエスよ、私の霊をお受けください。ひざまずいて、主よ、この罪を彼らに負わせないでください。と大声でステファノをこう言って眠りにつきました。この二つの言葉はいずれもイエス様は十字架上で語ったお言葉です。まあ、私の霊をお受けくださいはルカの23の46にありますし、それから罪を彼らに負わせないでくださいというのはルカの23の34にあるわけですね。この二つの言葉の解き明かしをするまでもなく、私たちは分かっているうち、ここで大事なことは、ステファノが主に習ったように、私たちも同じ言葉を真似て唱えることが大事です。それは、さらには、ステファノが主イエスの御後に従って殉教の死を遂げたように、私たちもそのように、自分に与えられた十字架を背負って、歩めるように導いていただけなければならないわけです。そして私の霊をお受けくださいと祈ることは本当に感謝なことです。そしてステファノは眠りについたとこう記されてるんですね。私もここ読みましたが、ここ読んでいて石を投げつけられて死んだっていうふうに死んだんですからね。死んだっていうふうに書かれているのが当然のように思ったけど、しかし眠りについたという言葉があるのでハッとしました。ここではステファノは死んだんで、死んだとは書かれていません。この言葉は二つの祈りをしている間にその祈りがあって眠りについたっていうことです。死んだなら死んだというわけで生きないんです。しかし、使徒言行録では、今のこの、読んでいる7章のちょっと手前の5章に、2人の人が死んだことが書けられています。 アナニアとサフィラという人は、ちょっとお金をごまかした、そういうふうなことがあって、ここでは裁きとして死んだとはっきり書いてます。ステファノの場合は、死んだじゃなくて眠りについた。眠ったっていうことは起きるんです。必ず起きるわけです。これは、やがて復活するという希望があります。キリスト者はこの面に与えられて、本当に感謝なことであるわけです。キリストがおいでになったのは死に対する勝利であります。ヤイロの娘が亡くなりましたと報告された時にイエス様は、泣くな、死んだのではない、眠っているのだと言われました。キリストにあって死ぬ者は死んだのではなくて眠ったのであり、それが生きるということです。これはイエス様の復活の後にキリスト者が確認したことです。それの最初に適用されたのがステファノでありました。また、このちょっと言い忘れたんですけども、天が開けてという言葉が出てきました。神の右に立っておられるイエスを見て、天が開いて、人の子が神の右に立っておられるのが見える。神の右に立っておられるという言葉二つに囲まれて、天が開けてという言葉が出てきています。これは、今まで閉ざされていた天が開かれたというわけです。今まで神様の身元に入ることを希望していた者も、天が閉ざされていると、人は入れないわけで、見ることもできなかった。今までは見ることもできなかった。しかしそれが今開かれたっていうわけです。今までステファノの本当に弁明を、この興味深く聞いていたけれども、やがて自分たちが指摘、されるように罪が指摘されるようになって腹渡が煮えくり返るようになって歯ぎしりをしてこうしていたときにこのステファノが見なさい天が開けた人の子が右に立っておられるのが見えるなんてこうして言ったら本当に彼らは何が何だか分からなくてただ怒りしか込み上げてこなかったわけです。しかしステファノが信仰の勝利と喜びを語ったそういうときに語ったわけです。そのことを一部始終を見ていたサウルという人物がここにさっと出てくるんですね。敵のために取りなしをして死んでいった姿はサウルの頭から離れないことになったと思います。後にサウルはキリストをこの証しするものとこう変えられていくわけです。ステファノの周りはサタン的な働きが渦を巻いてうごめいていますけれどもしかし死を信じる者には天が開かれている様子が見えるわけです。私たちは今社会生活を営んでいますが、本当にいろんなことがありますけれども、この場面を思い出して励んでいきたいと思うんですね。そしてこの世にあって私たちは御言葉に聞き従って御霊によって歩んで、チャンスが与えられた時には、ステファノのように語る言葉を語って、語ることができるように希望を持って、そのために、これからも備えて、証者として備えて歩んでいきたいと思うわけです。お祈りします。天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちは今大変な世の中に住んでいます。祈る課題がたくさんあります。本当にサタンの働きがあちこちにいろいろうごめいています。そういう中にあって私どもはこのステファノのように本当に清い者は神を見るであろうと言われたその御言葉に聞きながら本当にあなたに近くあって、あなたの御心をわかるものとされて、置かれているところどころで、神様のこの道を、イエス様のことを大胆に語れるように、一人一人をどうぞ お導きくださいますようにお願いいたします。本当に弱いものですけれども、あなたに支えられて、いろいろと、そのところどころ置かれているところは違いますけれども、一人でも多くの人たちを神様を見るものと、導いていくことができるように、どうぞ私どもに力をくださいますようにお願いいたします。病んでおられる方々もおられます。どうぞそのお一人お一人の上に癒しの御手を置いてくださいますようにお願いいたします。そして平安な心を与えてくださいますようにお願いいたします。今日この礼拝に来れなかった方々の上に、また今日新しくこの教会に見えられたお方の上に、あなたがどうぞ一人一人に豊かなお導きと聖霊のお導きを与えてくださいますように切にお願いいたします。感謝してこの祈りをイエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。